さあ、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。7月も3連休4月3連休の半ばということですが、3連休半ば、3連休2日目ですね、今日はね。はい、7月も半ばになってきました。もう来週には多分おそらくね、先生方も、夏休みがあるところは夏休みという感じになってくるのかなというふうに思います。私の園内研究会もですね、の一連の6月ぐらいから、もう5月の末からかな、だーっと毎週複数の園に行かせてもらってましたけれども、これもまあ一段落したかなという感じで、先週っていうのかな、この金曜日で、おとといの金曜日でまあ一段落したかなという感じで、になってきました。はい、夏休みモードかなという感じです。で、まあ大学はですね、夏休みは8月の第1週、私の所属している大学は8月の第1週が試験なので、まあ、それが終わり、成績付けをし、っていうのがもろもろあって、お盆の前にちょっとした研修が学内でいろいろとありというようなことで、まあお盆ぐらいまではなんだかんだ夏休みモードに切り替わらないんですけれども、まあ世の中というか、あのね、幼稚園子ども園さんとかが夏休みモードに入っていくので、なんとなく気分的には、まあ、高校とかね、うちの子どもたちも中高ももう夏休みですしね、なんとなくモードとしては夏休みモードに入るわけです。でそうすると研究をする時間がやっとこう取れるという感じになるので、今までの園内研究会でいろいろ先生方と一緒に考えたことの整理をもう一回し直したりとかですね、そこからいろんな着想を得てまた研究の方にモードを切り替えていくというような感じに、まあ、なってくるかなという感じですかね。はい、なので、まあ、今この切り替えの時期にどんなことしようかなということも考えつつ、で学校の方のいろんなこともしつつみたいな感じでですね、両にらみでやっていくというような感じかなというところです。まあ、新しい研究にね、少し着手し始めているので、そのデータをですね、文字にしていったりとか、データ分析していったりとかですね、しようかなという感じですが、まあ、やりだすと案外あっという間に終わりますんで、まあ、とはいえ、大学は一応9月いっぱいがお休みで10月から後期ということになりますので、まあ、1月半ぐらいはねあるんですけど、別にこれは大学に行かないからといって仕事がないわけではなくてですね、はい、やらなきゃいけないことはたくさんございますので、後期の授業の準備もしなきゃいけないですし、はい、オープンキャンパスとかももちろんありますし、はい、いろんなことをしていかなきゃいけないなという感じで、ですがやっぱりまあ夏休みに入るというのはちょっとホッとするというか、一安心というかですね、まあいうモードに少しずつなってきてるかなという感じではあります。さあ、前置きが長くなっちゃいましたけど、今日はですね、いかに手を使うかという話をですねしたいと思います。あるですね、ある園内研というか、まあ、園内研でお邪魔してる園ですね、結構いろんな観点で、まあ、その園その園の課題と言ったらいいのかな、抱えておられる問題だったりとか、子どもたちの特性だったり、保護者の方の特徴だったりとか、先生方の特徴だったりとか、まあ、いろんなものがあるので、その園その園で行くときにこう、まあ、視点をいくつか持ってもちろん行くわけですね。で、その前の回の、で感じたことなんかをメモったりもしているので、それを振り返ってですね、頭に置きつつ、なるべくフラットな目で見ようということで、色眼鏡をかけずに行こうという感じで僕はまあ行くわけですけれども、やっぱりこう気になる、やっぱり同じと、そうやって行ったつもりでも気になるところはやっぱり一緒っていうのは、まあ大体どの園でもそうなんですが、ある園でですね、保育室での遊びを見る機会が、まあ天気があんま良くなかったんで外での遊びじゃなかったと。で、手の動き、まあ、保育室で遊ぶとどうしても手を、なんていうの、ちっちゃい動きになっちゃうので、手の動きに着目することになってしまうんですけど、手の動きのバリエーションがすごい少ないことが気になる縁があったんですよね。で、俗に感触遊びとかって言われるような、その素材のちょっと気持ちいい素材、スライムだったりとか、はい、寒天だったりとか、そういうのを使ってで、まあ、色のついたそういうのを使って遊んでおられたりとか、ティッシュの空き箱とかですね、トイレットペーパーの芯とかを、まあ、セロテープなりでつなげてですね、こう何かを作ろうとしてたりとか、別の学年はボールを使って って、みんなで遊ぶみたいな感じのものであったりとか、まあやってたりするんですけど、そこで見てて手の動き、まあ主たる手の動きったら、まあ何かを持つとか、握る、つまむ、潰すとかですね、あんまりこう、バリエーションがなかったんですよね。で、その中でまあ一番気になるのは、その力の加減であったり、調節、動きの調節であったり、物を操作して何か、さらにその先にある何かを使うとかですね、まあ分かりやすいので言えば箸、お箸を使って何かをつまむとかですね、そういうような道具の利用がほとんどない、感じだったんです。で、それは、あの、わかんないんですよ。その日がたまたまそうだったかもしれないし、いつもそういう動きがないとかっていうかどうかは、まあその時はわからなかったので、まあでもないなと思いながら見てたということですね。で、後でまあ聞いたんですけど、やっぱりこう、5歳になってもお箸を使えないとかっていうお子さんがいっぱいいる、いわゆる俗に言う不器用って言われるようなですね、感じがまあ多いというのはおっしゃっていて、3歳4歳でもそうだしっていうような感じだったんですね。で、やっぱりまあ僕が気になったんで、そこをちょっと指摘をし、先生方どう思っておられますかっていう感じだったんですよね。っていうとこもありました。で、まあ総じてそんなに道具を上手に使わない。で、僕は直接お邪魔、今聞いていただいている方で僕が直接お邪魔してる園の先生がもしおられたら、まあこれはいつも園内見でお話ししていることですけど、道具をやっぱり使う機会っていうのがすごく少ないっていうのは僕はいつも指摘させてもらっていることだと思うんですが、そこら辺がですね、で、まあ、まずは砂場のスコップから買えませんかとかいう話をいつもしますけれども、本当はこの記事の写真のですね、上の方の写真にもあるようにですね、男の子が金槌使ってなんか釘打ってますけど、本当はこういうな動きがめっちゃ必要で、力加減とか、正しく打たないと釘が入らないですよね。こういう調節です、動きの調節をする必要が、ただ闇雲に叩いてるだけで釘はハマらないし叩けないしっていう状況をですね、たくさん昔の道具ってそういうもんですよね。カンナで削るとか、釘をね金槌で打つとか、あと釘を抜く動きもそうですし、はい、そういう工具類っていうのは全部そうですよね。あとハサミも、今のハサミ切りやすいかもしれないですけど、とか、それからナイフの類であったりとか、そういういろんなものですね。それは調節と、だからそのナイフを通してその先にある木であったりとかともこう出会うというですね、だから何重かにこう物と出会っていく感じになるんですけど、そういうのがまあもうほぼゼロと言って等しいような感じがしますっていうね、ここら辺が少し気になるところであるということですね。で、なぜそれが気になるのかっていう話をまずしますけれども、動きの発達っていうのは、動きとか運動と呼ばれるようなものの発達っていうのは、あらゆる発達全体の土台なんですよね。違う言い方をすれば、動きが発達すれば他の領域のこと、例えば言葉であったりとか、社会性であったりとか、言葉に限らず心理的なもの、創造性であったりとか、情緒であったりとか、そういうものの発達っていうのにつながってくるんですよね。もう幼児期になってからの発達ってものすごい複雑なんで、だし、何かがなったからこうなるっていう、すごいなっていうの、原因と結果が1対1対応とかってしないので、はっきりと見えにくいんですけど、見えやすいので言ったら、乳児期にですね、座位を書くと、まあ、もっと言うなら首が座って、寝返りを打つとか、寝返りを打って首がこう上がっていくと目の向きが変わりますよね。今まで上天井しか見えてなかったのが、 自分の下が床が見えたりとか、お母さんたちの動きとか顔がまとも、なんて言ったら逆さまじゃなくてちゃんと見えるとかね。で、座ることによってさらに高くなってもっと遠くが見渡せる。立位になることによってさらに遠くが見渡せて、今度は手が自由になるとかっていうことがどんどん起こってきますよね、乳児期はね。そうすると社会性の発達であったり言語の発達っていうのが連動します。これはもう子育てしたことのある方だったらおおよそわかると思いますが、言葉が出るようになってきたり社会性がどんどん出てきたりとかですね、してますよね。で、そういう動き、これって動きの発達です、運動の発達なわけですよね。運動がどんどんバリエーションが増えていくと、そうやっていろんなことがに波及効果というのかな、こう別の領域の発達の土台になってくるわけですね。で、幼児期の手の動きもそう、まさに、同じことが起こっていて、僕は砂場の例が分かりやすいと思いますが、砂場でスコップを上手に使うことができる、スコップを使ってただ掘るだけじゃなくて、土の中を掘り進んでいったりとかですね、掘った例えば池の側面をですね絶妙にこう削ったりとかですね、そういう動きのバリエーションがどんどん出てくると何を作ろうとするかっていう創造性が全然違いますよね。全然違います。プラスチックのスコープを使っている時とでは遊びの豊かさっていうのかな、何を作ろうとするかとか、そのエネルギーであったりとかイメージであったりとか全然違いますよね。そういうものだと思うんです。ボールの扱いでもそうだし、どんなものの扱いでもそれがうまく使えれば、こうなんていうのかな、想像力がかきたてられるというか、もっとこうやってできるんちゃう、もっとこうやってできるんちゃうっていうふうに、こう連動していって、こうなんていうの、イメージが湧き出す。そうすると言葉もなってくるし、仲間とも一緒にやりだすしってことになっていくんですよね。はい、っていうようなことがある。だから動きの発達って大事なんだっていう話です。で、動きの発達って大きく3つの領域に分けられるんですけれども、姿勢制御、移動、操作ということで、姿勢制御っていうのは立つとか座るとかしゃがむとかですね、あとちょっと変わった例でいくと水に浮くとかですね、これは周りとの関係を比較的静的にこう静かにですね、あんまり大きなダイナミックな動きではなく、だけど体の位置取りっていうのかなを制御する動きであると。それから移動はある場所からある場所に何らかの方法で移動をするということですけれども、場所替えっていうことですね。歩くとか走る、スキップをする、ギャロップをする。ギャロップって馬のパカラッパカラッパカラッっていう動きで、今の子供さん多分ほとんどスキップすらできないんでギャロップできないと思いますけど、昭和の頃の子供は当たり前にこういう動きはしてましたね。わかるかな、パカラッパカラッっていう動き、はい、何もしあれだったらなんか動画で調べていただいたらと思いますが、あと水の中で言うなら泳ぐっていうのもそうですね。はい、で3つ目が操作ですね。持つ、何かを持つとか離すとか投げる、蹴る、切る、削る、剥くとかですね。はい、で、ここで問題、手の動きとして問題になってくるのはもちろん操作ということになるわけですけれども、操作っていうのは基本的に物と関わってるわけですね。姿勢制御と移動っていうのは、まあ、基本的には地面とかとの関わりがメインになってくるわけです。と体の動きだけになってくるわけですけど、操作は、有利物と心理学で呼ばれるような、要は地面のようにこうくっついて動かすことができないものじゃなくて、こっちが動かすことができるものを動かす、どのようにかしてこっちが使いたいように使うっていうのかな。でその時にその操作というのは物との関係構築が重要になってくるわけですよね。金槌を使う時に金槌との関係、金槌が、自分が振り下ろした金槌がどこに一番力が入って、何がどこが芯なのかっていうことを感じたりとかね、でそれが釘にきちっと当たるようにとかっていうような調節というか関係づくりが必要ですよね。はい、操作というのはそういうことなの、手を通したものとの関係づくりということになるかなと思います。で今の子どもたちっていうのはものと出会う機会がどんどん奪われています。でそれを便利になったというふうに考えることもできるし、 だって子供たちの遊び、仮にゲームがほとんどだとするならですよ、親指しか動かさないで済むみたいなことがかなりありますよね。まあもちろんそうじゃないゲームもあるわけですけど、とはいえほとんどのゲームはそれで成立してるんだと思うので、今でもあのわざわざこうなんていうの、動きを増やすっていうことはおそらくない、それが目的のゲームもまあ多少あるんでしょうけどね。はい、で刃物類は危ないと言われて持たせてもらえない、工具ももちろんないし、お箸の話で言うなら3歳でお箸って普通に使えますよっていう話をしたら、保育者の先生がですね、って言ってそうなんですかみたいに言う人もいるんですよね。あまりにも多分みんな使えないから、もう能力的に3歳では無理だと思っちゃってるんだと思うんですけど、まあ、そんなわけなくて使えますよ、使える子は全然。もっと言うならスプーンやフォークも、ああいうのなんていうの、上から持つ、 上持ちっていうのかな、はい、ちゃんと持てない、下からちゃんと持って使うことができないっていう子がめちゃくちゃ多いっていうね、いうこともあります。で、今もう新聞もね、ほとんどのご家庭では新聞を取ってないので、新聞紙を折り紙の代わりにして、昔だったら兜とかね折ったり、あのパーンって鳴る音が鳴る、大きく音が鳴る、ああいうのなんてピストルって呼んでたかな、なんて呼んでたか忘れちゃいましたけど、ああいう振り下ろしたらパーンって音が鳴るようなやつ、新聞紙で使ったり作ったりしてましたよね。そういうのがないので、折り紙すら、そのちょっと不器用な子が多いっていう縁は、折り紙をちゃんと合わせて揃えるって折ることもできないし、あのピュッとこう折り目つけるじゃないですか、あれもできないっていう子が多いっていう話を聞きました。で、もちろんあの縁によって様子は違ったり、折り紙うちではたくさんやってるよっていう縁ももちろんたくさんあると思うんですね。で、だけど、まあ、そういう子が多い縁も実際に増えてきているというところは見てて思います。それはやっぱり手使ってないからですよね。で、一方で昔遊びを僕は推奨するというか、昔遊びってバカにならないよっていう感じで、昔遊びっていう表現がいいのか分かりませんけど、まあ、僕が昭和にの40年代に生まれた僕がですね、遊んでた遊びで言うと、まあ、パッと思いつくところはお手玉だったり、竹とんぼ、めんこ、竹馬、ビー玉、あとちょっとなんか機械っぽいもので言うならホッピングみたいなものだったりとか、あとあれかな、今でも時々ポックリだっけ、ポックリでしたっけ、あの竹とかあのカンカンで紐つけてねやるようなやつをパカパカこう歩くやつ、はい、をやったりとか、そんなもあったかな、はい、っていうようなのもありますけど、まあ、そういうなんで遊んでる子を、まあ、縁もまあまあもちろんあると思うんですけどね、そういうのをどんどん、なんていうのかな、昔の文化に触れるとかそんなことではなくて、本当に大事な遊びとしてちゃんと、あとたこ揚げでね、たこ揚げとかね、はい、ちゃんとした遊びとしてやっぱりね、日常的にやった方がいいなってすごく思いますね。それはなんていうんだろう、それやったら何になるんですかとかいうよりも、まあとりあえずやってみなさいっていう話なんですけど、でこれの影響は本当に大きいと思うんですよ。でその何、科学的な根拠があるかとか言われると、僕もそれでデータを取ったわけじゃないんですけど、やっぱり操作をするっていうのは、さっきも喋りましたけど、物との関係を作るっていうことであると。でその関係を作るにはやっぱりね、調節なんですよ、調節なんです。調節をするっていうことを何回も何回も繰り返して、うまくいかない経験も繰り返してやっていくっていうことが大事なんですよね。試行錯誤っていう表現があんまり適してないような気はするんですけど、やってみては工夫をする、工夫をする、工夫をするっていうことがすごく大事なんですよね。で僕は本当にお箸のトレーニングはめっちゃ大事やと思ってるんですけど、それは遊びでの中でもお箸は導入すればいいと思うし、もちろん生活の中でお箸って使うものなので、お箸のトレーニングって本当に家庭と協力してやれたらいいなと思うけど、まあ家庭にそういう教育力がない家庭も多いかなと思ったりもしますけど、例えば豆をね、お箸を操作して豆つまむっていうような動き って考えてみればわかると思いますけど、まずお箸を自在に使えなきゃいけないですよね。お箸とまず自分の関係が良好でないといけないと、ある程度自分が思ったようにお箸が動いてくれるっていう状況をまず作らなきゃいけない。でその上でお豆の大きさであったりとか、ツルツル具合であったりとか、ものによってですね、例えば枝豆、皮ついたまま持つの簡単ですけど、皮を剥いてですね、で豆がつるんと出てきている状態でそれを持とうと思ってちょっとやっぱり大きさにもよりますけど、ちょっと持ちにくいと。そうなるとお箸の広げ方、お箸の狭め方、狭めるタイミング、狭めた時のその持つ適度な力加減みたいなものを調節するわけですよね。その調節はお箸との関係でもあり、お箸を介した豆との関係でもある。そうやって初めて豆をつまんで食べることができる。でそれを今の子たちは我慢ができないとか、めんどくさいとかで、親もうちの子やろうとしないんで、もう縁でやってくださいみたいなことを言っちゃうみたいなことが、もうどんどん悪循環で起こってくるわけですよね。それはまあ家でやろうや頑張ってっていう話なんですけど、はい。で大事なのはね、僕が大事だと思ってるのは、そういう調節、それは心理的にもその調節っていうものができないと、だから我慢できないからやれないんですって言っちゃうのは、心理的にそれができない動きを、そういう心の動きも込みで体の動きと連動してきて、適度な力加減で動かすっていうことですよね。でダイナミックに動くことも大事だし、全力を出すことも大事なんです遊びの中ではねだけど一方でそれを加減して、まさにちょうどよく適度に動かすようになれるっていうこともまた大事なことなんですよね。でこれはそこだけにとどまらなくて、運動発達はそれ以外の発達の土台でもありますよという話をしましたが、これ心の問題も一緒、人間関係の問題も一緒なんです。で相手に合わせて、例えば投げつけるようにものを言うんじゃなくて、言い方、ちょっと相手が、聞く耳を持てるように話しかけるであったり、言葉を選ぶであったりとか、そういう調節をする、程よい感じで言うっていうのは、そういう心持ちを持ってるから。だからなんかこう、芸術の人が、芸術を主にやってる人とかが、優しい繊細なこう感性みたいなものを持ってるっていうのは、なんか鶏と卵ですけど、そういうものを持ってる人が音楽なり芸術、美術が好き、書道が好きみたいな人もいれば、それをやってるうちに細かな感性が身についていって、相手のいろんな細やかなことに思いを馳せることができるようになるって、両方あるような気がするんですよね。そうなっていくと、言葉を獲得した時に、言葉があんまりボキャブラリーなり言葉の使い方がまだできないうちは、そうなん現れてこないかもしれないけど、言葉をだんだん獲得していった後に、相手に合わせたりとか、相手の意見をちゃんと聞いたりとか、調節をする、調整をするっていうことができるようになるんじゃないかなというふうに思うんです。これはなかなか因果関係で語れないので、本当にそうかって言われたら、まあ分かんないです。僕はそう思ってますっていうしか言いようがないんですけど、でもなんか最近ね、どういう意見を、なんていうの、自分の意見を言うっていう、なんていうのかな、相手をおもんばかって忖度して何も言わないっていうことがあったり、逆になんかものすごい剛速球投げつけるみたいにしてみたり、相手の意見を、まあ、なんていうのかね、全くバカにするような態度取ってみたりとか、まあ世の中にはいろんな人がいるんでね、あれなんですけど、だけど道具の調節、その調節が必要な道具をどんどん家で使わなくなっていく、動きのいらない道具を使うようになっていってる世の中と、なんか人間関係が殺伐としていったりですね、している世の中の動きと、なんとなく僕にはこう連動しているように見えてしまうというか、別にこれだけじゃないんでしょうけど、もちろんいろんな要素があるんでしょうけど、で昔を僕も知ってるわけじゃないので、40代を生きてるのはこの時代しか知らないわけで、昭和の40代を知らないから何とも言えないんですけど、とはいえなんとなく、なんかそんな、いや気のせいなのかな、わかんないですけど、そういうなんかこうことが起こってるというか、だから対人関係云々とか言う前に、特に幼児期はまず物との関係を作るっていうことの大事さがあるような気がするんですよね。で つい対人関係の話ばっかりになっちゃうんですけど、縁でも、それはなんかもうだいぶ後の話なんちゃうかなって。まずは関係、物と関係を作り、物を介して調節をし、適度に何かをしていくっていう、ことをやっていかなきゃいけない。これはでも縁だけで頑張れることでもないよなっていう感じもするので、家庭との連携、家庭での食卓のあり方みたいなこととも関連してくるので、結局は親御さんたちにこういう話を分かっていただく、もちろん先生方が理解をし説明できるようになり、親御さんたちがそれを理解をし、家でも面倒くさいですよ、もちろん今は便利な道具があるんでね、なんでこんなことせなあかんねんっていう人は多くなっちゃうかもしれないけど、でも分かってくれる人もいると思うんですよね、大事さをね。だからそういうことを、アナログなことをすごく大事にしながら、最初の人生の最初の6年間、小学校上がるまでの間は特に大事にして土台作りをした方がいいんじゃないかなと僕はどうしても思うし、それなりに根拠もある話だと自分では思っているんですよね。はい、ということで、手っていうのはそういう意味で、もろにその影響が出る、話、他の身体部位とは全然違うことなのかなというふうに思って、大事だと思っているので、今日こんな話をさせてもらいました。はい、そのためにできる工夫っていうのはたくさんあると思います。折り紙もすごくいい、あれ、あの道具ですし、ハサミもすごくいい道具ですし、願わくばナイフであったり工具であったり、そういうものを使うっていうのも大事だと思います。工具置いてる縁もありますしね、実際ね、あの材木屋さんに行って木のもう使わなくなったやつもらってきて、それ置いといて、釘置いといて、そこで、木工のね、あの釘をトントン叩いて、ね、木と木をつなぐだけとかだったりしますけど、そういう遊びができるようにとかですね、はい、そういう縁もあるので、はい、あのもちろんやれないことはないんですね。はい、ぜひいろんな縁でそういうことができるといいなと思いますが、まあ、そのためには親との関係づくりとかがすごく大事になってきますということもございます。はい、その辺の話はまたいずれどこかでということになろうかと思います。はい、それではですね、今日も長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。今日もこの辺で終わりにしようかなと思います。あ、もう30分近く喋ってるんですね。はい、長くなって失礼しました。はい、それではまた、はい、お付き合いいただければありがたいと思います。それでは3連休ですね、あと残り、2日間ですかありますけれども、有意義なお休みになることを期待しております。じゃあありがとうございました。ではまた。